松本孝弘の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本孝弘の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本孝弘と
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今週のゲストはアスリーボ株式会社金沢明俊さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
すごいビシッと黒いジャケットとピンクの鮮やかなお召し物で、中がシャツが、
はい、
モデルさんみたいですよね。
そうですね、
いい色に焼けてて
確かに
そんな金沢さんは本当にモデルさんみたいですが、どのような今ご活動されていらっしゃるんですか？
は
い、
今はこうアスリーボ株式会社っていう、これアスリートリボーンから作ってまして、はい、まあ、引退したアスリートがもうスポーツ界でも活躍できる社会にしようっていうのと、あとやっぱりいろんなアスリートたちって本当お金に困ってるんですよね、うん、特に世界に挑戦してるけど活動費がない子たち、そんなアスリートたちがお金集めようと思ってもやっぱ集まらないんですよ。出す側からしたら経済的合理性がないんで、だったら企業側も出すメリットのある方々と組んで、その方々の影響力でお金を集めたのをまたそのミラノスに回していこうとか、お金の循環を作ろうとか、まあ本当にそういったいろんな意味でアスリート界のお金を回す、生み出す、まあ、そんなビジネスをしようと思って今立ち上げてやってます。
これは立ち上げて今何年になるんでしたっけ？
これ2020年の11月に立ち上げたので、うん、本当コロナ入った時にですね、は
い、これ立ち上げるまで、あの過去昔からこのような事業をいつかやろうかなとか、そんな思いがあったんですか？
は
い、
そこはあの、まあ、僕本当 TBS 新卒で入って、はい、まあ、スポーツの現場にいて、うん、まあ、最後編成って部署行ってプルデンシャに行ってるんです。その時に、うん、アスリートのお金守りたいと思いもあって、うん、まあ、そこからもアスリートっていうのは軸ではありましたよね。
うん、プルデンシャル時代に多くのアスリートと出会ったのが一つのきっかけになってる感じですか？
はい、そこもきっかけですし、あとテレビの時にやっぱりテレビマンとして取材できたっていうのが大きいですよね。うん、その試合だけじゃなくてそこに至るまでの準備だったり、うん、勝った負けた後の形だったりとか、まあ全ての結果責任を背負ってますからね、アスリートは。うん、
いや、ご自身もアスリートでいらっしゃったとお聞きしたんですけれども、はい、そこからのアスリートさんへの取材で何か感じたことっていうのはありましたか？
はい、そこで言うと、まあ、あの僕大学がその京都大学アメフト部でギャングスターズとこだったんですけど、うん、はい、当時は水野弥一っていう監督がいらっしゃって、はい、もう日本一になるぞって言って凝り固まってた部だったんですけど、結果として僕は日本一になれなかったんです。うん、でも本音で言うと日本一を本気で目指してなかった自分がいるってことは自分で分かってるんです。うんうん、まあ、どっかで立命館に勝てないと思ってるくせに、うん、お前ら活動やる気あんのかとか言ってるんですよ。どっかで今日水野監督来ない、お手抜ければラッキーとか、うん、どっかでもう早く引退したいな、でも引退しても京都大学アメフト部っていう肩書きさえあれば社会で生きていけるわ、うん、で実際 TBS やったら、あ、京大アメフト部かすごいやんってこれ言ってもらえるんです。うん、でも自分には嘘つけなくてやりきってないんですよね。うん、でも取り繕うこともできたんですよ。うん、そんな時に僕は本物のアスリートを直接生で取材して本気で世界を目指してる人たちを見た時に、自分がいかに口だけで偽物だったかってこれ受け入れざるを得なくなったんですよね。うん、
なんて心が美しいの、そんなの誰でも思うわよってちょっと思いながら聞いてましたけど
この自己分析力がすごいですよね。
すごいです、ね、え、そんなそれぐらい思ってもいいんじゃないって思うようなことばかりですけどそれを赤裸々に語ってくれるこの純粋さという感じですけども、
でもそこ認めれたから変われたんですよね。うん、これはもう素晴らしい。
それを認められたのはいつ頃なんですか？
それは本当 TBS で取材したんで、はい、2010年とか僕が30ぐらいじゃないですかね。はい、前後で。
それはそれまで何人ものアスリートを取材してきてる中で、あるアスリートとの出会いとかなんですか？
まあ、そこもいっぱい、やっぱりでもチームスポーツより僕は格闘技中継やってたんで、はい、やっぱ格闘技はすごいなと思って、あれだけ練習試合も追い込んで減量して、はい、でリングの上で1対1で男同士殴り合って、はい、講習の面前ですよ、カメラ10何台何万人の中で、はい、で勝ち負け全部勝負んですよ。はい、
これ血流してね、
過酷だな。アメフトって負けても薄まりますか？
確かに、はい、
なるほど、
こう自分人生かかってるんでね、彼が、はい、 そこ見た時にうわ俺はでも周りからは兄弟見てもすごいやって言ってもらってるわけですよ、はい、そこに対する違和感ですよね。
これでは自分はダメだっていうふうにこう追い込んだと言いますか思っていたわけですね。
まあまあでもそのおかげでもう一回ふつふつと感情が出てきたんで、うん、もう一回日本一になりたい、じゃったら日本一の営業会社は日本一になろうってのでプルデンシャル生命で日本一ってところにまたこう自分の中で定まったんですよね。
それはプルデンシャルから当時声がかかって
そのタイミングにちょうどアメフト部の同期がプルデンシャルに転職して、はい、そう声かかったんですよ。話聞いたらすげえここ俺もう一回俺なんか熱中できるとこあるんちゃうのみたいな。
じゃあ身近な人間がプルデンシャルに入ったことによって縁が生まれたんですか。
そうですね。
そういうのもあったんで、
あと僕プルデンシャルお客様だったんですよね、TBS1 年目の時に。でその時の印象もめっちゃ良かったんですよ。
あ、そうなんです
ね。だからいい会社なんだってのもあったんですよね、
はい、
実際その TBS では京大アメフト部元っていうところでいろいろと皆さんに認めてもらえたということですが、プルデンシャルではどうだったんでしょうか。
もう全然コッパみじんですよ。もう
その肩書きは通用しなかった
んです。保険屋なんでもうだから今まで名刺出したらテレビの時は名刺を出せば誰もが会ってくれるのに、
はい、
プルになったら名刺出したら誰もが距離行きますから、
はい、
逆なんですね。
あ、プル、あ、保険みたいな
もう入ってるし、
金沢さんのそんな時あったんです
ね。全然ですよ、着信拒否食らうわ、赤坂で僕を見かけたら後輩が逃げていくわもういろんカフェで待ってこない、電話しても着信拒否とかも、
名刺にもっと TBS って書いちゃダメだったんでしょうかね、
まあ、ダメでもありますし。
そうですよね。
それがまた気づけましたよね。
プルデンシャルこう入ってみた時の印象っていうのは外から見てる時の印象と比べてどうだったんですか。
ある程度覚悟はしたんですけど、はい、やっぱその例えば B2B で知らない人にテレアポするのいいじゃないですか、うん、保険の営業って中高大学全職の顔を知ってる人に電話して、はい、会ってもくれない、
うん、
着信拒否されるってやっぱ痛みますよね、
はい、
辛いですね。
最初はそっからでしたね、
金沢さんにもそんな辛い時期があったんですね。今のこうなんか見た感じでは想像がつかないです ね皆さん裏側影が、ね、
もう車の中で叫んでましたよ。
そんな時があったんですね。
ドタキャンされたらカラオケボックス行って一人でもう叫びながら電話しましたから、ね、
そうなんだ。ちょっと次週またさらにいろいろとお話をお聞きしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、はい、ありがとうございます。ます
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで、0120-20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家をお迎えして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今月のゲストはベリーベスト法律事務所天王寺オフィスのエリアマネージャー池部俊さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
2回目ですね。2年ほど前でした
かね。そうなんです、ちょうど2年ぐらい、
はい、
もうそんな経つんですね。
そうですね、
早いですね。
エリアマネージャーになる、
ね、ありがとうございます。
エリアマネージャー、
ね、そうですね。
どんな役職になるんですか、エリアマネージャー。
そうですね、はい、もともと私京都オフィスの所長を過去にやってたんですけども、はいはい、で所長を離れて、やっぱり今もあの若手の所長とか頑張ってるオフィスたくさん全国で70オフィス以上ありますん で、でそういうあの今苦労してる所長を、まあ、過去に所長した経験したものとして、はい、まあ、こういうふうにやるとうまくいくんじゃないっていうマネジメントを各オフィス回ってやってるというところですね。
70歳。
エリアというのはどのくらいのエリアまで池部さんが見てるんですか。
そうですね、本当にあのエリアマネージャー都市によってあと、はい、まあ、相性とかにもよって担当オフィス変わるんですけど、今12オフィスを担当してまして。
そんな見てるんですか。
そうです。ただのほとんどはもう関西なんです。大阪府内とか奈良とか京都とか神戸とかっていうあたりですね、
はい、それはではどちらかというともうマネジメント業が最近は中心になってる感じですか。
そうですね。であと、うん、まあ、天王寺でも下の木の弁護士が多いので、はい、下の木の弁護士と一緒にやって実動をちょっと頑張っていただくとかっていう事件処理の関わり方ですね、はい、
すごいな。たくさん、
76でしたっけ、77でしたっけ、全国、
あ、全国74でしたか、ね、今ちょっと増えてまして、
はいはい、
どんどん増えてますね。
なんか毎月増えてる感じです
ね。そうですね、
数ヶ月前40何とかなんか見てる名刺を見るたびに増えているなと思います。
こんな簡単に事務所って増えるのって感じですね。
まあ、本当に拠点では拠点数では日本で一番多いらしいんで、
はい、どう 当初2年前も確か B 型肝炎のお話をしていただきましたよね。
そうなんです、うん、今回もぜひお話できればと思います。
この2年で B 型肝炎について何か変化とかって出てるんですか？
そうですね、制度自体は2年前と変わらずなんですけども、はい、この今の制度が令和9年、今令和7年ですので、うん、あと2年ちょっとで終わってしまう制度なんですけども、はい、やっぱりその期限が迫ってるので手続きされる方は増えてはいるんですが、うん、まあ、まだまだされてない、存在自体知らない方たくさんいるというところはやっぱり、危ないところかなっていうところです、
ね。この B 型肝炎の方でお問い合わせ来られる方って、はい、どういうことがきっかけでこのことを知られる、うん、ですかね。
ありがとうございます、はい、やはりちょっと表現あれになっちゃうんですけども、はい、この給付金の元が税金ですんで、うん、まあ、国もその広報活動をしてるんですが、はい、なかなか積極的に国からアピールをしないので、ま
あ、そうですよね。
そうなんですよ。ですんでやっぱりその救済する側の弁護士などが、はい、まあ、うちの事務所もなんですけども、他の法律事務所もたくさん CM ですとか広告をして、うん、それを見て初めて知るっていう方がお問い合わせいただくことがほとんどですね。で、あとはたまになんですが、病院のお医者さんが血液検査された時に、はい、あ、 B 型肝炎ですね、じゃあこういう制度あるみたいだよっていうことでお問い合わせいただくっていう、
親切、
そうですね、ケースもありますね。
あ、 あとラジオでもよくやってますもんね。そうだそうだ、
そうなんです、うん、あのまあ、今日もお邪魔させていただいてるんですけども、はい、やっぱりラジオもあの聞いてくださる方、私もラジコとかで個人的にもラジオたくさん聞くんですけども、はい、あ、うちの事務所の CM やってるなって自分でも気づくぐらいラジオでも結構ありますね。
それぐらいしてくれないと耳に入らないですからね、情報って。
うそうなんです、
ね、ありがたい話ですよね。この母子感染でも給付される場合があるというようなお話を前回していただいたんですけど、
そうですね、
ずっとそれは変わらず、はい、ということなんですよね。
そうなんです、
うんうんうん、いや、いろいろと今回4回にわたりまたお勉強させていただきたいなと思っているのですが、うん、やはり B 型肝炎のそのご相談者さんというのはもう多いんですね、ずっと変わらず。
すごく多いです。あと B 型肝炎給付金のあの分野自体を取り扱っている法律事務所がかなり限られてますんで、やはりあのしっかりと実績のある事務所に集まってたくさんになってるっていうところですね。
そういうことです。この給付金っていうのはこう弁護士さんに問い合わせをしました、はい、それからあの実際お金が動くまでっていうのを平均するとどのくらいのサイクルなんですかね。
ありがとうございます。期間ですよね。はい、でまずお問い合わせいただきましてから、対象かどうか確認するための書類集めを一緒にサポートしながらしまして、でそこで対象と分かってから、さらにうちの法律事務所で、必要な書類集めまして、で国に書類を出すんですけども、そこまでにやっぱり数ヶ月はかかってしまいます。でここから先が問題なんですが、国に出した後あと国の審査を待つだけなんですが、それだけで今1年3、4ヶ月とか、かかってるんですね。1
年3、4ヶ月、
ま、前いらっしゃった時に長くなってません？
長くなってますと言いますのが、やっぱりあの国の方があの公務員の方なので、なかなか人を増やせてないみたいなんですね、で手続きしてる方が一方で増えてるので、はい、どんどん時間かかってるみたいな。
でも B 型肝炎って病気ですよね、ある種。
おっしゃる通りでして、
その人を1年半も待たせていいの？
私たちもお手続きの途中で残念ながらお亡くなりになるケースとかもありますんで、やっぱりちょっと嘆願書を集めて国の方に上申しに行ったりとかもやっぱりあのしていた時期もあったように、やっぱりお手続きの間に被害が顕在化しちゃうということも多々あります。
ちょっと次週その対策案がもしあれば教えていただきたいです。はい、よろしくお願いいたします。
はい、
松本孝弘の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。